羽ばたけ不死鳥ネクストステージ松山フェニックス。
いいよいいよいい予感、野球王国この街で士気のボール士気上がる、ゴーゴーゴーゴーゴーゴー。坂の
上、おはようございます。松山フェニックス応援番組羽ばたけ不死鳥ネクストステージ松山フェニックスです。進行役 FM 駅アナウンサーの関千里です。そしてメインでお話しいただいております松山フェニックスアドバイザー力スポーツマネジメントラボの千原博さんです。おはようございます。
はい、おはようございます。千原博です。
さて今回は特別企画です。
いや今あの坊ちゃんスタジアムでね、はい、もう熱戦展開中の、とうとう大学野球、
はい、
中期開幕戦が今、熱戦展開中です。
昨日からね始まりました。
はい、
はい、で今回はその東都大学野球にちなんだスペシャルゲストを迎え
して、これはもうスペシャル中のスペシャルちょっと下回ってませんけど、
はい、早速 CM を挟んで登場です。この番組は岩田、愛媛信用金庫、加藤、金城、木戸工業、四国名鉄運輸、白石商事、成功設備工業、高市健康、ファンホームスタジオの提供でお送りします。羽ばたけ不死鳥ネクストステージ松山フェニックス。松山フェニックス応援番組羽ばたけ不死鳥ネクストステージ松山フェニックスです。じゃあゲストご紹介ください、
は
い、
元太陽ホエールズ、中央大学 OB の高木豊さんでございます。
はい、よろしくお願いします。
お願いします。
よろしくお願いします。
もう一人いらっしゃいますよ。
はい、
あの奥様の高木千佐さん、前回出ていただきましたけどね。
そうですね、
はい、はい、
こんにちは、よろしくお願いします。高木千佐です。
はい、よろしくお願いします、は
い、お願いします。
実はもう2週間前にあの千佐さんはスペシャルゲストで突然出ていただきまして、
聞きましたよ、
はい、すいません、勝手にあの千原さんが出しちゃえって。
いやいや、まあまあ喜んでました
よ、ね、はい、ありがとうございました。
本当に奥さん出ていただいてね、はい、もう反響は素晴らしかったですよ、
ね、本当です
か。だからね、すごく愛媛とねゆかりのある方ということなんで、
はい、新田高校出身なんでね、
うん、後輩ですもんね、はい、千原さんね。
新田高校のね、もういろんな同級生からもう相当で、はい、連絡ありましたね。
あ、そうですか。
あ、そうですか。
ありましたよ、
本当に。本当ですか。
まあゆかりも何も愛媛さんですからね。
そうですね、
もうミカみたいなもん
ですよ。ちょうど私がね行ってたあの、はい、美容室、はい、散髪屋さんですよ、はいはい、そこのねあのマスターがね、はい、同級生らしい。
あら、
え、そうなんですか、うん、
しかし千原さん美容室行くの床屋でしょ。
いやいや、一応ね、うん、監督辞めてから美容室行ってるんですよ。
なんだよ、
監督してる時は
嫌だな俺、床屋しか行けないのに。
いやいやいや
いや、いや、その新田のラグビー部でね、
はい、
河野くんっていうのがいるんですけど、
へえ、うん、同級生なんですね。ですラグビーも強いですからね、新田高校はね、
あれでしょ、はい、でも高木さんも実は愛媛ともゆかりがあって、
あ、そうですよ、はい、小学校時代、大津に住んでましたよ。
ねえ、
そうなんです。
僕もびっくりしました。実は、あの私山口出身で、もうそのまま、は
い、いやいやいや、もう富士山で何回登ったか。
もうね、富士山っていうのはこれはもう大津の方じゃないと
普通、ね、そうですよね、
読まないんです
よ、あのね、感じはね。
あ、そうですか、
う
ん、もうあれはもう足腰鍛えに何回上がったか。
そうそう、俊足のベースはあそこにあったんですか。
もう、まあそれは言い過ぎかもわかりませんけども、でもちょっとは、はい、ね、あるかもわからないですね、
あ、
でもよくあそこら辺を走り回ってましたよ。
いや、
ドロンコになって、
いや、さんね、今回とうとうのお世話されるね、
はい、
帝京大学の元校長の谷本先生という、
はい、
今回実行委員で入られてるんですが、
はいはい、
もう大津でね、豊さんのことを相当皆さん市民の皆さんがね、
はい、
豊さんが来るというので先日のトークショーもね、大津から大挙、はい、見に来られてましたんですよ。
あ、それであれですか、はい、札止めで入れない人が溢れたんですね、外に。
それはね、
いや、それは気がつかなかった。
そうでしょう、はい、もう切符切るの大変だった
でしょ
う、
ね、
大津の方のおかげね、
大津の方のおかげで、
大津の方がね、はい、本当に青年商工会議所はじめね、いろいろと市役所、はい、皆さん相当ね豊さんのことをおっしゃってたらしいです。
いや、僕ね、妻と結婚して、
はいはい、
まず行きたいところはって言ったら大津って言ったんです。
もう、
いや、もうね、すぐ連れてってくれて、
そうなんですか、
こんなに大津まで松山から近くなったのっていう。
高速で30分、
いや、だから僕ら小学校の時なんて高速どころか、
はいはい、
電車も1時間に1分ぐらいの、
そうそうそうそう、
ね、はい、それも2時間ぐらいかかったじゃないですか。
かかってましたね。
いや、行った時ね、やっぱ感動しましたね。何も変わってないという。
いや、もうぜひともね、いや、変わって
ないけど、
道路もできてあるでしょ。ちょっと街もきれい、肘からだいぶ変わってるでしょ。
いや、肘からちょっと汚れましたね。
いや、いや、汚れた、
いやいや、汚れたのかどうか分からない
です。やっぱり、ね、水害がありましたんでね。
いや、僕あそこの肘からで うなぎ取ってたんですよ。
本当ですか。
いやいや、あの竹に竹で仕掛けを作って、はいはいはいはい、親父と一緒に夕方
仕掛けに
仕掛けに行って、うん、朝取り上げに行くんですよ。
本当ですか。
いや本当ですよ。で、うん、お袋が容赦なくさばけやって。いやいや、もうかば焼きですよ。
本当ね、いいとこですよ本当に。う
ん、うん、それ何年ぐらいいらっしゃったんですか大津に。
だから小学校2年から、はい、あ1年からか、うんうん、1年から5年生まで。
あ長いんですよ結構。
じゃあ野球始めたのは大津でですか。
あだから親父が明治乳業だったんですよ、はい、今ケーズ電機になってますかね。
あ、
ま
あ、そうかね、
はいはい、あそこら辺に明治乳業があったんですよ、はい、ちょっと千原さんびっくりするからやめてくれ、
は
い、おー言って
千原さんの声はね
消しちゃってくださいね僕、はい、
なんかそこにあって、はい、で親父がそのまだ野球部がなかった、会社に、はいはい、で野球部を作ったんですよ、うんうんうん、でバッティングマシーンとか、うん、まあ当初最先端ですよね、こんな機械があるんだと思って、はい、じゃあ豊がこれ一緒、引っ張り出して使っていいからって、
うん、
で会社社宅に住んでたんですよ、はい、その社宅の子供たちと一緒に、はいはいはい、それで練習してました。
うわめちゃめちゃいい環境ですね。
だから恵まれてましたよね。
すごいですね。明治乳業今でも軟式強いですよ。
でもないでしょ
今はこっちの、 あの高松ですね。
あ高松、
高松にあります。
もう大津なくなったでしょ。
なくなったです。
いや昔はねこうバーンとあったんですよ、
はい、だから、松山大学の硬式野球部の卒業生も明治乳業就職してね、うん、軟式野球やってる選手いますよ。
へ
え、まあまあ強いです。天皇杯出たりしてましたから。
素晴らしいね。え
すごいな、高木豊さんのまさかの野球のベースまで大津だったとはっていうのは。
いやそうですね。
だから今大津もね結構盛り上がってるんですよ。
そうです
ね。だから弟子ともね一回あの大津に来てくれということでね、谷本さんからも要請がありましてね、
はい、
だからまた来ていただきたいと思います
ね。ね、いや本当に、はい、
行きましょう、
はい、
う
ん、
でまああの大津で過ごした後、はい、その山口に行かれたんですかね。
いやいや、帯広行きました。
あ、そっか、帯広も経由してるんですか。
そうですかね。
なんかもう高校が山口だからなんかもう山口のイメージばっかりこうどうしても強かったんですけど。
生まれは山口なんですよ、はい、それから福岡、鹿児島、愛媛、うん、帯広で僕は山口に帰ったんですよ、野球やり。
ああ、
高校から山口が。
そうです
よ、たたら学
園ですね、
たたら学園。
でそこから大学が東都の中央大学ということですね。
そうですね、
はい、でも中央大学の時には、はい、高木さんの時って中央大学強かった時期ですか。
いや僕3年の時に選手権で優勝したんですけども、
はい、
あ、まあ、平均的には強かったですけど、はい、まあでも連覇するとかそういう力はなかったですよね、
うん、
戦国東都って言われてました、
ね、あその時は今なんかね実力の東都みたいな感じですけど、うん、その時本当戦国やったんですか。
いやそうですね、まずはやっぱもうね最下位脱出するのが、
ね、入れ替え戦がありますからね。
はいはいはい、
うん、で一部と二部とのその差っていうのはものすごくあって、
うん、
2部に落ちるっていうことはイコール、はい、プロのスカウトの目から遠ざかるということにもなるんで、うん、
なるほど。
でみんなやっぱこうプロを意識してる、うんうん、まあ、中央は特にそうかもわからないですけど、
はい、
まあ、そういう選手たちが結構集まってたんで、もう2部に落ちるなんてもう人生がもう変わっちゃうっていうぐらいの、うん、そういう意識でやってましたよね。
ただこう環境ももちろんねこう変わっちゃうわけでしょ。もうプレーする場所とかいろんな待遇みたいなのも、
はいはい、だから僕らは3年の秋に、はい、春に優勝して、はい、で選手権まで優勝したんですよ、うんうん、秋最下位ですよ。
え、あ3年の時ですか、
はい、だから入れ替え戦ですよ、うん、
差がないんですね本当に。
いや差がないって、まあ、そうですね。でエースが故障してで最下位になったんですけど、はい、もう人生の中で一番緊張したとも言っていいぐらいの緊張感がありました、
は
い、この入れ替え戦っていうのは。
それはこうプロに行ってもこうまた違うね。もちろんこう緊張感あるんでしょうけども、
全然違いますよね。
天国と地獄み
たいな。いやもう落ちたら人生変わると思ってましたから、ね、真剣に。
もしチーム落ちてしまったら今の高木豊さんもないかもしれないみたいな
可能性はあったですよね。でも考えてみたらスカウトはよく見てくってくれてるんで、
はいはい、
まあこう若気の至りというか、もう若い時って何も分かんないじゃないですか。でもスカウトの人は追っかけて見てくれるんで、
はいはい、
多分プロにはなってたと思うんですけど、
なるほどなるほど。
でもその時は真剣にそう思ってました。
それだからあんなに激しいんですね、こう弟の。
いやもうそれはね、東京六大学と違いましたね、はいはい、やっぱ注目度というかね、
うん、
テレビなんか弟はテレビ中継なんかありました
です
か。
まあ、ほとんどないです。
ないですよね、うん、で六大学は結構 NHK がやってたでしょ。
早慶戦とかね、よくやってますもんね、はい、
だからそれへんのこうなんていうかな半売りさというか、うん、まあ、そういうのはちょっと独自、
ね、あ、それは全然違いますよね、うんうん、
やっぱりどうですか、あのプロにもたくさん東都出身の選手っていらっしゃいますけど、はいはい、やっぱそれのこうどうなんでしょう、ハングリーさというか、なんかやっぱこう違いますか、例えば六大学出身の選手とこう比べると。
あ、でもまあ大学のカラーによってちょっと違うと思うんですけど、はい、よく中央はプロに入ってから伸び率が高いって、伸びしろはたくさん持ってるって、うん、教えられないんですよ、自分たちで遠くへ飛ばすことを考えろみたいな、
はいはいはい、
そういう教えなんですよ、うんうんうん、で遠く飛ばしたやつを使ってやるみたいな、うん、そういう教えなんで、
はい、すごいっすね、
何も教えられない、何も厳しくないという。
あ、それ先日影浦さんもおっしゃってましたね。
あ、そうですね、
同じことをおっしゃってました、あの中央の OB なんです
ね。そうですね、はい、いやだからもうグラウンドなんか走ったの10周も走ったことないですよ、練習で、
大学時代、
大学時代、
うん、高校の方が走ってますよね、そしたら
めちゃくちゃだった、ね、高校の監督が広陵駒沢出てるんですよ。
それはもう大変ですよね、
地獄だった
これは大変、
大変だったですね、
いや本当ね、いやそんな僕らが聞いてるのもだってそんな感じですよね。
うん、今もその伝統って今のチームにもやっぱこう残ってる部分ってあるんですか、
ね、ちょっと違うでしょうけど、うん、でも他の大学よりは緩いでしょうね。うん、まあでも今年の森下とかね、はい、阪神の、あのスイング見てると、うん、あんなに振れるのは
振りますからね、うん、本当に、
あの他の大学ではそんなないと思います、うん、あ、まあ、自由にやってたんだなと思いますもんね。
だ初球から関さんね、はい、あんなもう思い切ったスイングなんか、うん、ねえ、バンバン振りますからね、
見てて気持ちいいですよ ね、 いいね、はい、
打線がありますよね、
うん、追い込まれてもあのスイング変えないですから。いやそうなんですよ、だから三振とか別に怖がってないですもんね。
そうなんですよね、
ね、それってね、まあ、WBC で、ね、牧選手が有名になりましたけど、
うん、そうですね、
牧選手も、ね、中央出身ですから、
うん、だから豪快な選手は、ね、結構中央大学は出てますよね、
まあ、結構伸びしろはあると思いますけどね、
ある意
味だから、ね、まだ今日もこの後、ね、試合がありますけど、はい、やっぱ中央見るとき伸びしろの部分であったり、その豪快さみたいなところも一つ注目ポイントではありますかね。
まあ、そうですね、あとはやっぱこう伸び伸びしてますかね、やっぱね、
うん、
あと人がいいですみんな
人がいいですか、
違う試合的にいやいや、マキとか人が良さそうじゃない、
良さそうですよ、
いや本当性格いいんですよあいつ。
しかもね、言ったらもうチームの後輩みたいなもんですよね、はい、
で、あの森下でしょ、はい、で磯端とかも、
磯端選手もそうですよね、
はい、まあ、癖があったのサムラぐらいじゃないですかね、
ジャイアンツの、
ジャイアンツ、はい、
ロッテ の、
ロッテの、磯端選手はちょっとキョロキョロしてないですか、
磯端、
はい、
いやまあ性格的にあれはもうチョロマツみたいな
チョロマツ
ちょっとあの
キョロキョロキョロ
してますよね、
そうですね、
足も速いですけど、はい、うん、まあ、個性の強い選手が多いですよね、中央大学さん、
まあ、言うと個性が、ね、こう伸びるっていうところですよね、はい、あの、まあ、東京さん、トートの試合とかも、はい、まあ、もちろんいろんな野球注目する中で、はい、ちょっとこう見たりはするんですか、今も。
気にはしてますけど、気にはしてます、目には入ってこないですよね、なかなか。あ、やっぱ現場に行かないと、
はいはいはい、
町原さんも言ったように、うん、やっぱ放送がちょっとないという、
うんうん、
限られてる、
そうですね、
ね、そういうところしかやってないんで、うん、なかなか見る機会はないんですけど、気にはなってます。
前ね、千佐さんがあのいらっしゃった時に、うん、あの高校野球はね、2人でバーチャル高校野球だよね、
ネット
で
こう見ていろいろ話をして、テレビにつなげてね、うんうん、
なかなかとうとうはだから それそういうのもないのか今、
まあ、なかなか、まあ、やってるところはあるでしょうけども、はいはい、なかなかやっぱこう探し当てるっていうのが、まあ、しんどいですよね、
だからそういう意味でもね、伊藤、うん、さん、あの地方開催をね、はい、あの去年から、
いや、そうですね、う
ん、それで多分あの思いつかれたんじゃないかと思いますよ、
うん、
地方の、ね、皆さんに見ていただきたい
と。でもいいことですよね、
本当に、
ね、うん、はい、
ちなみに高木さんはなんかこう今の大学、まあ、今年言ったらドラフトも大学生がすごく豊富って言われてますけど、はい、タレントが、はいはいはい、とうとうでなんか注目してる選手
とか。いや、やっぱあの母校の西舘、
あ、はあ、
ピッチャー
ピッチャーの、
はいはいはい、うん、花巻東、
うん、この前ね、
先週ねお話した西舘投
手、あれは多分ジャイアンツが示すんじゃないかなと思ってるんですけどね。
そこらの話は豊さんちょっとね聞かせていただきたいですね。これはもうここでしか聞けない、わからないですから。
中央巨人ラインってあるんですよ。
ありますかね、
やっぱ阿部選手、
まあ昔から宮井さん、
王さん、
王さんっていうラインがあって、あ、やっぱ中、あの王さん監督の時ぐらいからですかね、やっぱラインみたいなのができてるんですよ。じゃあ僕も本当はジャイアンツだったんですよ。
え、そうなんですか、
はい、
これはもうこの番組しか来ませんからね、こういう話は
だけど
YouTube と
あの末次さんだったかな、 スカウト部長の時代があって、で高木を3位に指名しといてくれっていうふうに言って、原元原監督のところに挨拶に向かったんですよ。すぐ挨拶行くじゃないですか、ドラフト1位には。で2位が駒田を取ったんで、僕が内野手2人、内野手3人もいらんだろうっていうようなことになって飛ばされたんですよ。
ああ、そうなんですね。
ジャイアンツだったんですよ。
本当
ちょっと残念ですよ。なんかみんな残念感がありますよね。
そんなことない。
いやいやいやいや、今はね、今はねあれですけど、なんかやっぱジャイアンツ確かにこう全国ネットでやるし、そこはやっぱあのかもしれません。
いやまあ当時でも我々の時代はジャイアンツだったんですよ、やっぱり。
巨人戦しかありませんからね。
だから僕もジャイアンツファンだったし、もう巨人の星に憧れて、親父に代理を養成技術を作れみたいな。
そしたら
できねえよみたいな。
そしたら何もらったんだ。
そしたら誕生日のプレゼントに鉄皿をこれを持って走れみたいな。どここれ持って行って走るんだみたいな。そういう時代だったんで、まあジャイアンツに行きたかったっていうのはありますけどね。だからそういうラインがあるんで、まあ西舘もジャイアンツに指名されるかなっていうような。まあ、安倍晋之助もそうだし、亀井もそうでしょ。
あ、そうかそうか、そうですよね。
まあ、僕の先輩で言えば高坂さんとか、
高坂さん、スエズクさんもね、
スエズクさんもそうですし、まあ、結構多いんですよ。
中央多いですね。そう言われてみればジャイアンツ多いですね。
まあ、沢村も、
ね、そうですね、
当時そうでしょ。でフロントにいる人間も、やっぱ中央出身者って多いんですよ。
へー、結構だからプロ野球のドラフトってそういう学抜じゃないですか。
いやいや、ありますありますよね。やっぱ原監督になって東海系が多いじゃない
ですか。
だからまあそういうのはありますよね。
ベイスターズそういうのあるんですか。
やっぱ中畑監督がやった時は駒沢系が多かった。
あ、そうか、
はい、あれやっぱり豊さん監督のあれでちょっと行こうというか、
そういうのやっぱありますよね。
フロントより監督のやっぱ意向って結構聞いてもらえるんですね。
まあ、フロント、まあ、あの編成が、はい、ありますよね、はい、あとスカウトと、はい、まあ、監督を入れて誰にするかっていうのを決めるんですけど、まあ、やっぱこう迷ってたら監督の一声で母校のあいつを見てて、じゃあ行ってみようかみたいなね、まあ、そういうこともありますよね。まあ、
しかし今年この今回のね、はい、あの周期リーグ、はい、来てる選手、こう秋のドラフト候補生結構数多いんじゃないでしょうか。うん、
いや結構いると思います
よ。ですよね。はい、私も実はあの入れ替え戦をね、今年の春の入れ替え戦ちょっとあの見に行ったんですけど、はい、東京の。
ド S ですね。いやいや、あの試合を見れるなんて。
いやいや、それは打ち合わせがあったもんですから。
ド S
です
。
打ち合わせ。
いやもうね、まともにね、そのまともには見れないですよ、かわ
い
そうで。
いやこれがね、ほんとすごい迫力。ほんでね、ちょうど私の後ろにね、あの駒沢大学さんが、はいはい、中畑さんと、はいはい、太田監督いらっしゃっています
。あ、じゃあ駒沢がやってたんですか。
いや今年の春が駒沢と
東洋
の入れ替え戦ですよ。
どっち勝ちました。
東洋勝ったんですよ。あの細野という左ピッチャーがおりましたね。これは素晴らしかったですね。で駒沢さん残念ながら2部に落ちまして。
なるほど、はい、僕らの時は駒沢が落ちるなんて
ですよね、
全く思わなかったし、はい、あとは駒沢が1回入れ替え戦をやった時に、あの石毛さん、はい、西武で活躍された、はい、あの人がもうピッチャーいなくて、あの人投げてましたからね、
延長になって。 その話を聞きました聞きました。
だから本当にね、あの総力戦というか、まあ、そういう試合がありますよね。
あの試合も高井豊さんあれでしょ、優勝した後即
かもわかんない
入れ替え戦
でね。あ、そうなんですね、
うん、なんかその話この間聞きましたよ、あの松山商業の澤田監督から。
はいはいはい、
すごい。
だからそのぐらいあのやっぱ拮抗してるというか、やっぱ怪我人が出るとガタガタと落ちていくという
。ああ、そうかそうか。さっきもね、あのピッチャーがね故障してたしました
けど、はい、いやだから本当ね、あの六大学と違った、東京六大学と違うね、この入れ替え戦、この辺のしのぎを削るね、これ必死さというのはね、ちょっとこう迫力が違いますよね。
そうですね。
東京の場合は
ぼーっとはしてらんない
ですね。ぼーっとはしてない。ニコニコ笑える選手は一人もいないですよ、多分ベンチで。
それがね、もうだからもう開幕戦からもうバチバチ感っていうのがもう出てるわけですもんね。
もう開幕から、まあ、再開脱出まで、この期間っていうのはバチバチですよ。これを抜けたら、 今度は優勝争い、はいはい、優勝できるかなとか、そういうことを考え出すんで、最初から優勝を狙ってる大学なんていないですよ。まずは落ちないように
って。確かにそうかもわかりませんね。日大の、私僕日大なんですが、日大の片岡監督にね、3週目ぐらいまではもう電話しても出ないわけですよ、全然、はい、で緊張して、ね、でもである程度最下位にならないということが分かってから、はい、ちょっとなんか話、声も変わりましたね、そう言われてみれば。途中までもう最下位争いね、ちょっと本当にどこがどうなるか分からないような戦いですからね。
だから優勝候補と言われている青学にしても、やっぱり初めのところはもうものすごくやっぱり、
そうそうそう、いやもうだから大変、初戦なんか特にそうじゃないですか。
うーん、青学のピッチャーもいいですね。
あの2人おるでしょ、
2枚
いいらしいですね。
ドラフト候補生、
ね、あのこれあの細野君はこれは素晴らしいですね。
またね、
スライダーが豊さんすごかったですね。
いや、まあ、大体の大学のエースっていうのはプロに
行くでしょうね、
行けるんじゃないですかね。まあ、そのぐらいのレベルがあるんですよ。うん、
それを松山で見れると、
いやそれだからね、
それがすごい、う
ん、さあのそれをね、まあ、皆さん僕らあの実行委員はね、うん、そのレベルの高さをね、
いや本当に
あの市民の皆さんに知ってもらいたい、見てぜひともね、特に高校生もうぜひとも見てもらいたいと、
うん、ね、もう必ず将来のプロ野球選手がいるって言っていい、ね、
もうはったりでもなんでもない、
そうですよ、
だからあとかかるわけですから ね、
まあ、大学時代のそういうね、体がまだ細い、
はい、
ね、うん、一生懸命やってる姿を見るとまた ね、
そうですよね、
プロに入った時の活躍がね、うん、こうダブって見えて、ね、面白いと思うけど、坊ちゃんスタジアムはスピードガンが結構早く出るんですよ。
あ、そうなんですか。
ああ左は出ないんですよ、そこ。
左ピッチャー
左番前
で、あ、そうなんですか。右が出やすいんです
右の方が高
い。なんで
なんでなんですか、
ね、あのこれは角度の問題でしょ。
角度の問題、
あ、角度、
設定の仕方の問題で、で一回その DNA の時に、
はい、
誰やったかな、小宮山やったかな、おう、それが投げてる時に150キロ出たんですよ、
はい、
みんなベンチ、はい、絶対嘘や
それはどうなの、
4、5キロは早いかも、
4、5キロ、
ヤクルトの五十嵐投手はね、坊、うんうん、ちゃんね、多分158かなんか出したことあるんですよ。
あ、
で左側に向いて出ないんですよね。今ちょっと角度変えてるかも分かりませんけど、
うん、だから今回とうとうで160ここで掲示するやつがいるかも分かんないですよ、
う
ん、
見れるかも。
そしたらね、もうどでかく報道されてるんですよね。160は、
うん、だからあの細野投手なんか神宮でこの間154からも出てましたよ、
う
ん、3回4も出てましたからね。
そしたら160、
あれ、いや神宮もある時期、うん、6大学の時だけ、はい、ああ、まあ、とうともそうかちょっと数字を上げてたんですよ。
本当ですか。
そんなこと、うん、
知ってるでしょ。
いやいや、私らの時なかったですよ。あってないでしょ。
いやいや、僕らの時じゃないですよ。
あ、 そうです、
ある時期ですよ。
あ、
だってプロに入って全然そんな数字見てないし、ね、
それどこアピールですか。スカウト、でもスカウトの方はね、みんなスピードガン自分で持ってるから、
やっぱり夢を見てる人に与えるというね、う
ん、なるほど、なるほど。
いや確かにね、球場によってスピード感の差はありますよ、う
ん、あるある、
ありますね。
そういう意味ではそこちょっと注目
ですね。だから左と右でスピードがちょっと違ったりね。
うん、
バッターが
これ、やっぱそれは分かりますよ。甲子園でも、
はい、
アウトコースとインコースではやっぱスピードケージが違うんですよ。
うん、
だからやっぱ設置してる角度によって出る出ないがあるんですよね。はいはい、
それとやっぱショートバンドになったらクソボールが結構早いじゃないですか。
早いですね。
何の意味があるのかなと思うんですけど、あれ、160キロなんか言うたらショートバンドクソボールですよ。
いやいや、まあいいんじゃないですか。いや、夢があって。
そう、ね、夢、そうですね。
高木豊さん、そして奥様の高木千佐さんをお迎えしてのトーク、今週はここまで。この続きはまた来週お送りします。羽ばたけ不死鳥、ネクストステージ松山フェニックス、エンディングです。さあ、東都大学野球2023年度秋季リーグ戦、昨日始まりまして、今日も坊ちゃんスタジアムで試合があります。第1試合、中央大学対青山学院大学、9時プレイボール。第2試合、国学院大学対日本大学、11時30分開始予定。そして第3試合、東洋大学対亜細亜大学、14時開始予定です。詳しくは東都大学野球連盟のホームページをご覧ください。さあ、来週もこの番組はゲストに中央大学 OB、 太陽ホエールズで活躍した 高木豊さん、そして松山出身奥様の高木千佐さんをお迎えしてお送りします。来週もぜひ聞いてください。この番組はファンホームスタジオ、高市健康、成功設備工業、白石商事、四国名鉄運輸、木戸工業、金城、加藤、愛媛信用金庫、岩田の提供でお送りしました。
あっきゅう投げろ、あい投げろ、みんなの力合わせて、おう、だんだんありがとう、笑顔咲く、赤く燃えよフェニックス、松山フェニックス、赤く燃えよフェニックス、松山フェニックス。